皆さんこんにちは。お久しぶりです。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。ご無沙汰しております。たくさんのメッセージありがとうございます。無事に、3泊4日日本の日程から、戻って、また韓国での日常が始まっています。日本のね、余韻が、なくならないうちに、忘れてしまわないうちに、収録しておかなくてはと思いまして、今日は日曜日の午後なんですけれども、これを収録しています。朝から、我が家は午前中に家族みんなで、近所の教会で礼拝をして、それからいつもランチはね、日曜日のランチは家族みんなで、いただいています。教会のランチを食べることもありますし、何か特別に食べたいものがあれば、家族でね、ドライブがてら美味しいものを食べに行ったりするのが日常です。今日は教会で、食べて、みんなで、農協のスーパーに行って大量の果物と野菜を買って帰ってきました。で、今ちょうど娘2人はバドミントンをしに近くの体育館に行きましたし、それから夫は下のカフェに、アパートの中に、1階にカフェがあるんですけれども、ゴルフ仲間とお茶をしに、家を開けてくれたので、ほっと一人の時間を楽しんでいます。ドタバタの3泊4日だったんですが、とってもいい思い出になりました。とってもね、忘れられない3泊4日になりました。今回、中学生の次女ちゃんは初めて、一人でお留守番ということでね、3泊4日も一人で大丈夫なのかしらって、本当にそれがずっと心配だったんですが、無事に、家で、ちゃんと3日間学校に通いながら、留守番をしてくれました。で、韓国の学校は、3月から新学期新学年スタートなので、始まって早々ね、3泊4日も休みたくないということで、次女はついてこなかったんですけれども、それはそれでとってもいい経験になったみたいです。寂しかったよっていう言葉と一緒に、たった一人なのにこんなに洗い物って出るんだねっていう言葉をしみじみ言っていて、戻ってきてからはなんか自分で進んでね、溜まった洗い物があるとチャカチャカと洗って食洗機に入れてくれたり、洗って、くれたりもして、おやっぱり一人でいることも大切なのかな、成長したなというふうに感じています。で、日本の日程は今回は夫を連れて行ったので、夫は本当に久しぶりの日本だったんですね。あ、でも夏にゴルフで北海道に行ってたかな。でも家族でこうやって行くっていうのは初めてで、で、娘の高校に行くのも多分中学生の時に訪れたオリエンテーションか何かが最後だったので、京都はもう本当に久しぶりっていう感じで、めっちゃテンション高かったんですね。ウキウキワクワク張り切っていました。で、観光客モードのパパを連れて行ったので、私は結構ね、長女の卒業式の準備、袴とか自分のファッションとか美容院の予約の再確認とか、そういうので頭がいっぱいだったんですけれども、パパはもう完全に観光客モードで、家に着いた途端、はい、お出かけしましょうみたいな感じで、本当にぎっしりのスケジュールをこなしてきました。で、着いてすぐにとりあえずお寿司を、家に着く前にもお寿司をまず食べて、スーツケースをゴロゴロ引きずったままお寿司屋さんに入ってお寿司を食べましたし、それからどこ行ったかな、娘は娘でね、日本にお友達がたくさんいるので、自分でお友達に会いに行ったり、前日まで、遊んだりしていたんですけれども、夫と私はとりあえず夫の買いたいものリストがあったので、お買い物に出かけました。で、メッセージやコメントで、何人かの方が、いらっしゃったんですかみたいなことを書いてくださったんですけれども、そうなんです。お気に入りの大和西大寺っていう駅の近くの、近鉄百貨店 の奈良店ですよね、そこでゆったり夫が買いたいものをお買い物しましたし、卒業式に着ていく、ジャケットを持ってきてなかったので日本で買うつもり満々で、コンブレを買うとかなんとか言ってね、で無事に買うこともできたし、欲しかったスニーカーも買うことができました。それから何したっけ、いろいろおいしいものを1日に5食ぐらい食べてたような気がするんですけれども、はい、翌日はやっぱり京都市内に行きたいとかって言って、京都の、市場あたりに行って河原町ですねに行って、かなり歩きましたね。1万5000歩以上、2万歩近く歩いたんじゃないかな。で特に夫が気に入っていたのは、錦市場、錦市場で、本当に、私も今回ゆっくり歩いたのが初めてだったんですが、あれこんな雰囲気だったかなっていうぐらい外国人の観光客が喜びそうな、本当にそういう雰囲気がますます、盛り上がっていて、案の定夫はもうめちゃくちゃハイテンションで端から端まで食べたいものを食べ、途中でお酒も飲み、揚げたての揚げ物とかコロッケも食べつつ、お刺身とかもねちょこちょこっと食べられるので、まさに食べ歩きはダメなんですけれども店舗で食べられるようなスペースがあったりするお店もたくさんあるので、もう写真を撮りまくり食べまくり飲みまくりという感じで大変でした。私はもう途中で足が痛くなったんですけれども、端から端まで食べて飲んで歩いた後もう一回同じ道を逆から戻りたいっていうので、端から端までまた食べ残したものがあるとかなんとか言ってね、歩きましたね。でも本当に私も観光客目線で、市場を楽しむことができて、彼のハイテンションが私にも乗り移ってきて、とっても楽しかったです。途中でね、日本酒を飲んだりビールを飲んだりしたので、気持ちが浮かれてきまして、一緒にとってもお天気が良かったので、その後また、どこに行ったかな、神社の方に行ったりお寺を見たりと散策しましたね。散歩とっても楽しかったです、京都って本当楽しいなと。昔神戸に住んでいた頃お友達とよく遊びに行ってた気はするんですが、何にも覚えてないっていうか、特にこう印象に残ってはいなかったんですが、京都もますます進化していて、裏のね路地とかも本当に楽しいですし、なんか歩いていて楽しい街だなと、だからここまで外国人観光客が集まってくるんだなということを改めて感じました。あと奈良もいいですよね。私は大阪とかあまり人が多いところが苦手なので、奈良の落ち着いたしっとりした地元の人で賑わっているみたいな、雰囲気がとっても今のね、アラフィフの私にはぴったりだなと感じました。京都も京都でね、歩いていて本当に楽しくて、いろんなものを買ったり見たり写真も撮りまくりましたね。ただ翌日が朝4時半起きだったのかな、娘の美容院袴の着付けとヘアメイクの予約をしていて、6時半に美容院を予約していたので、でその前に私もお化粧をしたり服を着替えたりしないといけないので、4時半ぐらいに起きたので結構1万5千歩2万歩を前日に歩いたので朝きつかったんですけれども頑張って、ところがね卒業式の当日は大雨だったんですね。本当に寒くて、用意していたファッションが全然、寒いっていう感じでコートを脱げませんでした。で中に着たこうツイードのジャケットとか、全然写真に収められなかったのがとっても残念で、夫も夫で、せっかく京都でコンブレを買ったのにその上に羽織っていたこうダウンコートみたいなコートを脱げなくて寒すぎて買った意味がないって話していたんですが、本当にあいにくの雨と風と本当に気温が低くてびっくりしたんですけれども、 なんとか寒さに耐えつつ、卒業式は本当に感動的でした。で、韓国の学校の卒業式って親が行かないっていうことも多いですし、教室でパパッとして終わるっていう学校もとっても多いので、なんかね、行動で本当に、厳かな雰囲気の中で、卒業式で、娘の通っていた高校は皆さん袴を着るのが、あ、ドレスの方もいらっしゃいましたね。ドレスとか、スーツの学生さんもいらっしゃったんですが、袴が圧倒的に多くて、その思うきらびやかな学生さんたちの姿見るのも楽しかったですし、式の雰囲気も、あと送る言葉っていうのもとても感動してしまって、私は一人で、涙と鼻水が出てしまって大変だったんですけれども、いや本当に感無量でしたね。高校3年間コロナがあったりして、娘が韓国に戻ってこれずに、親戚の家で泊まらせてもらったり、あるいは、ウィークリーマンションのようなところでね、待機をしたり、あと韓国に戻ってくるたびに鼻をつつかれる PCR 検査、1回2万円ぐらいする PCR 検査を飛行機乗る前にもして、また韓国から日本に帰る際もして、でこっちではこっち帰ってきても家で2週間、出ちゃいけないということで 外出禁止という状況だったので、そういうことをいろいろ思い出して、感無量、感激、やっとここまでたどり着けた感っていうのがね、しみじみと感じて、本当に無事にね、3年間、住んでよかったなと感謝の気持ちでいっぱいになりました。はい、でまたすぐにね、4月大学の入学式があるので、また私は娘と一緒に行くつもりなので、気ぜわしいんですけれども、いろいろ入学の手続きとかもありますし、昨日は、入学式って、最近大学生の入学式ってリクルートスーツを着るんですね、日本は。全然そういうのもわからなくて、で韓国はね、もう全然カジュアルで、入学式に親が行くこともないですし、全然普通のカジュアルな格好で、入学式もとってもあっさり簡単に終わるので、別にジーンズとかで行く人もいるって話を聞いたので、またね雰囲気が全然違うんだろうなって思います。で日本でね、本当はリクルートスーツ、入学式で着るスーツを買いたかったんですけれども、娘のサイズがなかったり、あと夫がね、なんかあまりにもこうみんな一緒すぎてやだとかって、韓国でもうちょっとおしゃれなのを買ってあげればっていうので、日本では買わずに、昨日ちょうどね娘と一緒に、韓国のデパートに行って、素敵な入学式用のスーツをゲットして、よかったなと思っています。あとは靴かな、無難なパンプスがいるのかな、もういろいろ本当に物入りですね。バッグも必要ですし、まだまだ物入りが続くんですけれども、まあでも嬉しい悲鳴という感じで、今入学式の準備を整えています。で、夫はね、とっても卒業式も感動したみたいですし、日本での久しぶりの3泊4日がぎゅっと濃縮されていて、美味しいものたくさん食べ、買いたいものたくさん買いと、もう大満喫していました。特に何もかもお蕎麦とかうどんとか、ラーメンも食べましたし、王将にも行きたいというので王将にも付き合いましたし、あとね焼肉も、本当に日本の焼肉美味しいねって、感動してくれたので、私も嬉しくなりましたね。本当に焼肉って日本の方が美味しいって私も感じるんですよね。韓国は食べ方が違うっていうか、サムギョプサイっていう豚肉は、その専門店で食べますし、牛肉は牛肉でまた専門店で、牛肉で韓牛っていう韓国の牛を食べるのは、韓国ビーフですね、本当に高いので、日本で和牛を食べる焼肉よりも倍以上するんじゃないかな、高いお店が多いので、コスパ的にも大満足だし、タレとかソースとか味付けにもね、感動していて、とっても 美味しく何もかも食べていきましたね。最後関空に着いて飛行機に乗る直前まで彼はなんかあれこれお買い物してましたね。会社の同僚とか、ゴルフ仲間とか、まあ、親戚だとかに、散財していました。特に次女ちゃん、一人で留守番している次女にお土産をね、もう山ほどお菓子を買ったり、あと次女がクレヨンしんちゃんが大好きなんですね。で、日本にしか売ってないクレヨンしんちゃんのグッズを頼まれたりしたので、私がちょこちょこ買っていたんですけれども、空港の関空のお土産屋さんで夫の目に留まったのが1万円もするクレヨンしんちゃんの大きなぬいぐるみだったんですね。それを買うとか言い出して、もうそれをね、全力で阻止するのに大変でした。もうやめてって、それだけはきっと空港だから高いはずだし、今度私が日本に行った時に、買って帰るからやめてちょうだいと、私はクレヨンしんちゃん巨大なぬいぐるみを抱いて飛行機に乗りたくないとかって言って阻止したんですけれども、はい、他にいろいろフィギュアとかね、ちっちゃなキーホルダーとか、そういうものは買って、帰ってきました。で無事に、韓国に戻って、また日常が始まっています。でまたいろいろね、2週間後にまた私は娘の入学式で、また3泊ぐらいの予定で、京都に行く予定があるんですけれども、スーツケースは片付けずにそのまま広げたまま、また次の日本の準備を進めています。本当に今年も4月が近づいているなんて信じられないですね。本当に早いなと感じます。で来週は神戸から妹が遊びに来たりするので、それはそれで、楽しみにしていて、妹もねクレヨンしんちゃんが大好きな私の次女のために今いろいろ神戸の海へに行ったりして、これどう？これはどう？ってクレヨンしんちゃんのグッズを送ってくるんですけれども、次女は今からワクワク楽しみにしています。ちなみにクレヨンしんちゃん、韓国での名前は、ジャングっていうんですね。名字はシン、名前はジャングで、シンジャングっていう韓国名があるんですね。で、次女はジャング、ジャングっていつも呼ぶんですけれども、真っ白な自分のお部屋、とても結構ピンクと白のお部屋、綺麗にいつも片付けてるんですけれども、あちこちにさりげなくジャングが隠れていたりして、彼女にとっては癒しのキャラクターのようです。シン・ジャング、韓国でも大人気みたいですね。はい、シンちゃんの韓国名はジャングということで、はい、今日はこんな感じで、日本での3泊4日、無事に娘の卒業式、本当に、感動の卒業式でしたし、家族で、夫とね、娘と、濃厚な時間を過ごすことができました。奈良も京都も楽しめて、とってもいい時間でしたね。あと今回、疲れたので夜また松井山手っていう駅にある水春っていう、温泉ランドみたいなところ、ホテルの中に、外部の人も利用できるのかな、温泉施設があるところも夜遅くに夫と2人で行って2時間ぐらいほぐして、来たりして、もうすっかり第3、第4のホームっていうぐらい、そのエリアがね、気に入っています。いいですね、ほっとするスポット、ほっとする場所、自分のアジト基地があちこちにあるっていいなというふうに、感じました。毎朝ね、夫が早起きなので、モーニングを食べにあちこち出かけたりしたのもとてもいい思い出ですね。7時8時には起きて、娘は寝ていたんですけれども、2人でモーニングを食べたりしてとっても楽しかったです。きっとね、子供たちが巣立って夫婦2人になったら、こういうのが当たり前の生活になるんだろうねとか話しながら、老後の2人の姿を描いてみたりしていました。はい、ということで、今週も忙しくなりそうですが、韓国も徐々に春の兆し、春の気配がしてきたので、なんか薄着になってくると 外出したりお出かけの機会が楽しくなってきますよね。私も春ファッション、楽しんでいこうと思っています。昨日春色のツイードのジャケットを買ってしまいました。久しぶりになんかお洋服を買ったので、テンションが上がっています。今週からは、軽やかな春ファッションを楽しみたいと思います。はい、ということでたくさんのお祝いのメッセージ、温かいお言葉ありがとうございます。感謝しています。ではまた今週も1週間健やかにお過ごしください。韓国より野良でした。神さんみだ。